多分受かっちゃったわけよ。
え
それで受かったんだけどできないじゃない、うん、だってもうちゃんと就職しなきゃいけない、
はい、
だから11月ぐらいに受かったんだけど、はい、実は僕大学生で3年で 2月のテストを落としたら就職できないから無理なんですよそんなバンドっつったら、そうなのって言ったら3月の頭に待ってたからって電話が来て、みたいな4ヶ月も待ってたんですか。その桃井ちゃんのキーボードは、もうさ俺この前聞いてショックだったんだけど、もうお前あれオーディションって嘘だからっていうわけ、最初からお前にやらすつもりで俺辞めたいから、お前にやらすつもりでお前オーディション受かったとかあれオーディションじゃねえからって、
もう決まってたんです、
決まってたというかもう自分が辞めたいから早く、だから俺が2月までできないって聞いたら2月までやってたわけその人が、それで俺はそんなこと知らないから、やばいと思って、あじゃあ今日から行きますっつっていきなり行って、ディスコバンドやり始めた、でだからほらもう譜面もさ、その日よ、でもまあ大体知ってるじゃない、曲を、あのその当時流行ってる曲、だからなんとなくさ、
すごいな
そうだから本当にねひょんなきっかけっていうか、
でも美空ひばりさんとかもうトップのトップじゃないですか。
だからねこれもね、大学卒業する時にはさ、1年間ディスコバンドやってるじゃない、で公務員って26から7まで受けられるのよ、だからもうちょっとやりたくなったわけ、このまま帰るのは忍びないなと思って、でその桃井ちゃんのキーボードの人に相談したわけ、2、3年プロやりたいんですけどって言ったら、お前楽器も車も持たねえでフリーでどうやってやるんだよって言われて、ダメだよできないよって言ってたら、美空ひばりさんのオーディションの話がその人に来て、その人はできないから、お前美空ひばりさんやって楽器と車1年で帰るぞって言ってえマジっすかっつってすぐオーディション受け行って、そしたら受かった、
すごいですよね。だって例えば段階ってあるじゃないですか、いきなりもうトップじゃないですか。だってひばりさんっていうのはレコーディング3回しかしないっていう噂聞いて
そうそう本当本当、いや登録なんだもん、だからもうミュージシャン手が震えるっつって、ひばりさんって登録なんだよ、だから間違えられないわけ、
うわ
今みたいにこうねいろんな後で間違ったらベースだけやってくださいってできないから、もうだから本当にひばりさんのレコーディングは震えるっつって、
だから1回目はそのエンジニアのために、2回目そのアレンジの確認の OK のために、3回目が本番という、でも一緒に歌ってじゃって帰るわけです。
その人 あのベースをやった人と話聞いたけど、全然そんな人じゃないのに、ひばりさんのレコーディングだけではしびれるっていうそんな難しいことじゃないじゃん、演歌ってそんな難しいことしてないじゃん、なんだけどもう手がだってブッて間違ったらさもう一回お願いしますって言えない、
言えないですよね
そう、
いやでも本当に導かれるように音楽の神様によってどんどん音楽の方向に、
すごい、
でもね本当にラッキーな人生だよね、
いや
なんか全てだからサントラも別に全然サントラなんかやろうと思って、俺ロックバンドで一応デビューしてるからそれで食おうと思ってたわけ、で俺の周りはほらサザンのヒロシさんもいるし、オフコースも俺らの周りにいたし、売れてる人が近くにいると売れる気になるわけよ、あ俺らも売れるわっていう、すごい単純な22、3でしょまだ、そういうふうに思ってたんだけど結局売れなくて、でもそのうちにアレンジとか、ほら食えないからサポートとか始めてさ、あのロックバンドで食えないから、でアイドルの音楽監督とかやり始めたの、そうするといろんどんどんどんどんどん仕事が増えてきて、
いや
すごいね、
後半はちょっとその辺を掘り下げていきたいと思います。そうだね、ゲストゾンビ、シーサイドゾンビ、引き続きゲストゾンビには作曲編曲家の吉本涼さんにお越しいただいております。
いやー本当、すごいね、なんかやっぱさこの運命の歯車みたいなガチッとこうあって、こうなんかこう、分かるよね、なんかその瞬間がさ、話聞いてると、あ そういうことがあってこうトントントントンとこう引き寄せられていくんだっていうのがさ、うん、
そのご両親であったり、うん、ご先祖様であったりこう歴代吉俣家にその音楽を
いないいない、
ないんですか、
誰もいないの、
なんででも英才教育にしようと思って
それね、親父がやっぱりいい意味ダサかったのね、旅館だったのね、ほどほど儲けてたわけ、そうするとなんかさ、あの時代ね、もう今から50年以上前じゃん、あの時代ピアノを習わすとなんか金持ってる感じするなんていうの、金持ちはピアノを習うみたいな、それでお金はあるわけじゃん、なんかあとね、なんかね病院の先生に知り合いの、この子耳が異常にいいから、音楽やらした方がいいんじゃないっていう言葉と、その2つが重なって、その教室に入れただけで、その教室が2年間あの音楽教室行ったら、その2年後に専門コースっていうののテストがある、それを受けてみればって先生に言われて、小学校1年の時にそれを受けて、それで受かったわけで、4年間やって卒業なんだけど、その間さ、短大ぐらいまでのだからソロフェージュやったりとか、とにかくなんていうの、音大と同じような短大にね、短大卒業ぐらいまでの理論やってたらしい。でもこのいいでしょ、この言い方がやってたらしいよって、
すごいね
自分で分かんない
4年生までで覚えたことなんて覚えてるわけないじゃん、うん、はい、だっておふくろがノートとか取ってるんだもん、字もほとんど書けないから。
でもさ、そのお医者さんがさ、はい、この子耳いいから音楽やらせた方がいいよっていう、またこういうターニングポイントになる言葉がさ、 でまたさ、この大学出てきてさ、お前オーディション受けろよとかさ、引き寄せられてるな、
引き寄せられてる
な、どんどんどんどん
すごい運命をさ、
うん、でも神様はいるかなと思う時ある、つまり音楽の神様が今んとこ俺を守ってくれてんだなと、いつ俺が朽ち果てるともしれないけど、曲書けなくなって、でも今んとこはまだ現役でいるっていうことはさ、まだ神様ついてんのかなとは思ってるかもしれない。
でもさ、いっぱいゲストの方来ていただいてるじゃないですか、はい、ね、ほら園田監督とか、その加山雄三さんとかさ、はい、ね、吉松さんとかさ、やっぱなんかこういう話ってさ、なんか共通点あるよね持ってる人
本当に本当そこですよね、
いや持ってで、みんな言うことは神様いると思うんだよねって、そうなんだよね、
そう、あ、やっぱ言うんだ、俺もね、なんかね、音楽の神様は、が守ってくれてるって思うしか、だって独学でさ、NHK 交響楽団に大河ドラマでテーマ書くんだよ、さあもう神様がいない限り無理じゃんって思ってるわけ